ダニエル書の福音第4回、誇る者は主を誇れという主題で、ダニエル書の第4章です。先週家内は庭の草刈りをしていたんですけども、モーターで回すやつですね。そうしたらですね、自家用車の助手席の窓ガラスに小石が当たってしまって、今粉みじんになるんですね。全部割れてしまいまして、すぐディーラーに持って行って修理していただいたんですけども、そんな話を会社でしたんです。そしたらその人がね、いや今度はうちは車検なんだけれども、ブレーキがどうも調子悪いって言うんですよ。ブレーキはこれは命取りだから絶対にすぐ見てもらった方がいいですよというような話をしていたんですけれどもね、ブレーキがないと危ないですよね。ですから自動車ブレーキというのは必要です。でも人間にもブレーキというのは大切だと思うんです。そうでないとやはり車のように暴走してしまいますから。人生のブレーキって何でしょうね。そのことを今日は、これはネブカドネザル王物語の最終章なんです。で、この物語の結論部から人生のブレーキとは何かということを一緒に学びたいと思うんです。ネブカドネザルという名前は、守り神はネボという意味だそうです。ネボというのは商売の神様なんです。そうです。で、このネボの神が私の守り神だという名前なんだそうなんですけれども、4章の書き方を見てみますとですね、これはバビロニア王ネブカドネザルの証になっているんです。教会によっては礼拝の中で証を求められることがあります。そうするとですね、自分の経歴を語る人がいるんですね。この証というのは自慢話ではなく、経歴紹介でもなく、主がしてくださったその御業を証するというのが教会でなされる証なわけなんですけどもね、ダニエル書の4章というのは1行で要約することができます。こうなります。ネブカドネザル王の見た悪夢をダニエルが解き明かしたが、それはやがて正夢となり、その結果王は意図高き誠の神を信じて、その証をここに書き記したというふうにまとめることができると思うんです。そうするとですね、3つのことが何だろうというふうに思いますね。その悪夢というのは何だったんだろうか、それからダニエルはそれをどのように解き明かしたんだろうか、それが正夢になったというのはどういうことか、この3つを短く見ていきたいと思います。で、まず王の見た悪夢というのがですね、4節から書かれているわけなんですけれども、この結果が素晴らしかったということは1節からのネブカドネザルの言葉に明らかですね。このように彼は言っています。ネブカデネザル王は全世界に住む庶民、諸族、諸国語の者に告げる。どうかあなた方に平安が増すように、意図高き神は私に印と奇跡と行われた。私はこれを知らせたいと思う。ああ、その印の大いなること。ああ、その奇跡の素晴らしいこと。その国は永遠の国。その主権は世々に及ぶ。これは結論が素晴らしいということを予想させますね。しかし見た夢は悪夢だったわけなんです。それが4節から17節まで書いてあるんですけども、10節から特にですね、王はこのように語っています。私が床にあって見た脳中の幻はこれである。私が見たのに、地の中央に一本の木があって、その竹が高かったが、その木は成長して強くなり、天に達するほどの高さになって地の果てまで見え渡り、その葉は美しく、その実は豊かで、すべてのものがその中から食物を得、また野の獣はその影に宿り、空の鳥はその枝に住み、すべての肉なるものはこれによって養われた。ここまではいいんです。次です。13節。私が床にあって見た脳中の幻の中に、一人の警護者、一人の聖者の天から下るのを見たが、彼は声高く呼ばわってこう言った。この木を切り倒し、その枝を切り払い、その葉を揺り落とし、その実を打ち散らし、 獣をその下から逃げ去らせ、鳥をその枝から飛び去らせよ。ただしその根の切り株を地に残し、それに鉄と青銅の縄をかけて、野の若草の中に置き、天から下る露に濡れさせ、また地の草の中で、獣と共にその分に預からせよ。またその心は変わって人間の心のようでなく、獣の心が与えられて、七つの時を過ごさせよ。この宣言は、警護者たちの命令によるもの。この決定は、聖者たちの言葉によるもので、意図高き神が人間の国を治めて、自分の意のままにこれを人に与え、また人のうちの最も卑しいものをその上に建てられるということを、すべてのものに知らせるためである。こういう夢を見たんだそうです。前半はいいんですけれども、後半で王は恐れを覚えたということがわかりますね。ここで警護者と訳されている言葉が口語訳に出ますが、これは他の訳では見張りの者というふうに訳されていると思います。その言葉にネブカズネザル王は恐れ悩んだというわけなんですね。そして国中の知者たちにその夢の解釈を求めたけれども、誰も解き明かせなかったというんです。まあ、解き明かせないというよりはですね、たとえ解釈できても、王様にこれを言うことはできないと。とても自分の身が危ないということで、誰も申し上げる者がいなかったということなんでしょうね。そしてそこにダニエルが来たというのが8節から書かれているわけなんですね。最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は我が神の名にちなんでベルテシャザルと唱えられ、彼のうちには聖なる神の霊が宿っていた。私は彼にこの夢を語っていった。博士の長ベルテシャザルよ、私は知っている。聖なる神の霊があなたのうちに宿っているから、どんな秘密もあなたには難しいことはない。ここに私が見た夢がある。その解き明かしを私に告げなさい。とダニエルに命じたわけです。ダニエルはベルテシャザルという名前をもらっていたわけなんですが、これは守護神はベルという意味だそうです。ベルというのはイスラエルではバールと呼ばれていたの偶像神なんです。だからバールの神が守護神。ありがたくない名前ですね。それをダニエルはもらったというわけなんです。まあ、しかし王様の命令なので彼はこの解き明かしを語るわけですが、それでもやはりダニエルもためらうわけですよ。ですから19節にこのようにあります。その時その名をベルテシャザルと唱えるダニエルはしばらくの間驚き思い悩んだので、王は彼に告げていった。やっぱりダニエルも言い淀んだわけですね。これを王様に語るべき、語ったらどういうことになるだろうか。しかし王様はこういうわけです。ベルテシャザルよ、あなたはこの夢とその解き明かしのために悩むには及ばないと言って、その解き明かしを求めたわけなんです。そうしたところがダニエルはこのように言っています。22節、王よ、その木はすなわちあなたです。切り株を残して切り倒されてしまうべき木はあなたですと思い切って言ったわけです。そしてさらに彼はこのように夢を解き明かすんです。24節、王よ、その解き明かしはこうです。すなわちこれは意図高き者の命令であって、我が主なる王に望まんとするものです。すなわちあなたは追われて世の人を離れ、野の獣と共におり、牛のように草を食らい、天から下る露に濡れるでしょう。こうして七つの時が過ぎて、ついにあなたは意図高き者が人間の国を治めて、自分の意のままにこれを人に与えられることを知るに至るでしょう。また彼らはその木の根の切り株を残しおけと命じたので、あなたが天は誠の支配者であるということを知った後、あなたの国はあなたに確保されるでしょう。それゆえ王よ、あなたは私の勧告を入れ、義を行って罪を離れ、教えてあげられるものを憐れんで不義を離れなさい。そうすればあるいはあなたの繁栄が長く続くかもしれません。このように解き明かしを語ったわけなんですね。この悪夢が正夢になったというのが28節から書かれていることなんですね。このことは皆ネブカデネザル王に臨んだ。 12ヶ月を経て後、王がバビロンの王宮の屋上を歩いていた時、王は自ら言った。この大いなるバビロンは、私の大いなる力をもって建てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか、と言ったというんです。12ヶ月後です。ダニエルの解き明かしの後、1年の猶予が与えられたんです。この時に王は悔い改める時を与えられたんですね。ところが、1年の猶予期間中に、ネブカドネザル王の高慢はさらに増長したんです。この30節の言葉というのは、高慢の極みの発言ですね。このバビロンを見てみよう。ネブカドネザル王は誇ったわけです。わしがやった。そうしたときに、31、32。その言葉がなお、王の口にあるうちに天から声が下っていった。ネブカデネザル王よ。あなたに告げる。国はあなたを離れ去った。あなたは追われて世の人を離れ、野の獣と共におり、牛のように草を喰らい、こうして7つの時を経て、ついにあなたは意図高き者が人間の国を治めて、自分の意のままにこれを人に与えられることを知るに至るだろう、という天の声があったと言うんです。そしてどうなったのか。33節。この言葉は直ちにネブカデネザルに成就した。彼は追われて世の人を離れ、牛のように草を喰らい、その実は天から下る露に濡れ、ついにその毛はワシの羽のようになり、その爪は鳥の爪のようになった。とあります。7つの時、これは7時間ではないでしょう。だってですね、髪の毛がワシの毛のようになったというんです。それから爪が鳥の爪のようになったというわけですから、これは少なくとも7年ぐらいの時、彼は野で獣のように時を過ごさなければならなかったということを示しているのではないか。聖書の中で7というのは完全数ですので、神の時が満ちるまで王は野で獣のように暮らしたということなんでしょうね。実はこのことは150年ほど前のイザヤ書の中ですでに予言されていたんです。イザヤ書の中にこういう言葉があります。あなたはこのあざけりの歌を唱え、バビロンの王を罵っていう。あの教えてあげる者は全く耐えてしまった。あのおごる者は全く耐えてしまった。主は悪い者の杖と司人との尺を折られた。イザヤ書の14章4節以降の言葉ですでに予言されていたんです。このように野獣のような姿をとってですね、彼はその神の御言葉の通りに7年の時を過ごさなければならなかったということなんです。彼はこの獣の生活から解放されるんです。34節からこのようにあります。こうしてその期間が満ちた後、我ネブカデネザルは目を上げて天を仰ぎ見ると、私の理性が自分に返ったので、私は意図高き者を褒め、その永遠に生ける者を賛美し、かつ崇めた。その主権は永遠の主権、その国はいよいよ限りなく、地に住む民はすべて亡き者のように思われ、天の衆軍にも地に住む民にも彼はその意のままにことを行われる。誰も彼の手を押さえてあなたは何をするのかと言い得るものはない。この時私の理性は自分に返り、また我が国の光栄のために我が尊厳と好奇とが私に返った。我が大臣、我が貴族らも来て私に求め、私は国の上に固く立って前にも勝って大いなるものとなった。で、この経験からネブカドネザルは3つのことを学んだと証ししています。第一はですね、37節最後のところに王が言っていることです。そこで我ネブカデネザルは今天の王を褒めたたえ、かつ崇めたてまつる。その御業はことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされる。神様は高ぶる者を低くされる方なんだと言うんですね。ダニエル書の4章の中でキーワードになるのはこの意図高き者という言葉です。これは全部で前後6回出てくる言葉なんですね。そしてこの方が何をなさるのかということが、意図高き者は人間の国を治めて 自分の意のままに人に与える。この文が全部で4回繰り返されるんです。17、25、32、35。このことをネブカドネザルは自分の経験から学んだということなんですね。ネブカドネザルがバビロンを建てたのではないということなんです。聖書の中で何度も繰り返されるこのことは、例えば詩編の127編の中にこういう言葉があります。主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労は虚しい。主が町を守られるのでなければ、守る者の冷めているのは虚しい。あなた方が早く起き遅く休み、深紅の糧を食べることは虚しいことである。主はその愛する者に眠っている時にもなくてならぬものを与えられるからである。これは詩編の127編の1節2節の、ね、言葉です。主が家を建てられるんです。そうでなければ虚しいとはっきりと言っているわけなんですね。しかしネブカドネザルは、私がこの国を建てたのだ、豪語してしまったわけですね。さて、人生のブレーキということを冒頭でお話ししましたけれども、人生のブレーキって何でしょうか。ブレーキは私たちはどういう時に踏みますか。危ない時ですよ。恐れを感じる時です。だから恐れというのは、さまざまな恐れがありますけれども、良い恐れというものもあるわけなんですね。そうでないと暴走します。私たちの人生を暴走させるものは何でしょうか。ブレーキのない高慢です。そんなネブカドネザルが陥ったのは、まさしくこのブレーキのない高慢。彼は恐れました。でもその時ブレーキを踏まなかったんです。そしてこの悪夢は正夢になってしまったということなんですね。神様はちゃんと警告してるんです。ブレーキを踏みなさい、ここで頭を覚ましなさいということなんですよね。神様は本当に私たちに必要なものを恐れという形でも与えてくださるわけなんですよね。ですから、誇るものは自分を誇るのではなく、主を誇れということです。これは新約聖書の中でパウロも言っていることなんですね。第一コリントの中にこういう言葉があります。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は知者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち無きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて、私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは、誇る者は主を誇れと書いてある通りである。本当に私たちは自分を誇るのではなく、主をこそ誇るべきなんです。これは本当にアーメンというふうに思いますよね。ただ当事者になった場合、これは本当に恐怖体験だと思います。実は私もこの恐怖体験をしたことがあるんです。1993年の1月10日に、私たちは北根黒松に新街道が与えられました。いろんなことがありました。でも神様はね、本当に素晴らしい御業として黒松の街道を与えてくださったんですね。その引っ越しが行われたのが93年1月10日。そして次の週1月の17日は剣道礼拝を行いました。そしてなんと洗礼を受ける方が2人与えられたんです。もう本当にね、大きな喜びでした。2日後の19日剣道礼拝メッセージをですね、テープに撮っていたので、私はそれを編集するためにもう一度聞いてみました。このように書いてます。自分の語り口に不愉快になってきて耳を覆いたくなった。主の技を明かしすると言いながら、実に軽薄に喋っているというふうに書いてあったんです。4月になってから、ある方が訪ねてこられたんです。遠くから訪ねてきたんですけども、そしてこの黒松の礼拝場を見て、 なんだか隠れキリシタンの礼拝所みたいですね、言うんですよ。まあ、中古住宅ですのでね、古い家なので、そう綺麗ではないんですね。で、私はそれを聞いた時に、よーしと思ったんですね。それで、5月3日にホームセンターで材料を買ってきてもらって、教会の予算で買ってきてもらったんですね。で、ここにね、内装を綺麗にし始めたんです。化粧紅を打ち付けて。約1ヶ月かかりました。そしたらですね、6月の16日、なんか不思議な平安感というのを感じたんです。ちょうど今日ネブカドネザルがですね、我ネブカドネザルは我が家に安らかにおり、こういう感じです。4節にありますけど、なんとなくこうすごく不思議な平安感に包まれたんです。それが16日。そしたらですね、3日後、6月20日、日曜日なんですけれども、朝の3時50分に目が覚めたんですよ。今から27年前ですので、私はまだ40ちょっと超えた頃です。まだまだ朝は寝ていたいんです。だけど、目が覚める。ついに月曜日にですね、今度は3時半に目が覚めたんです。私は母の言葉を思い出しました。何時に寝ても3時に起きると言ったんですね。だんだん年を取るとですね、朝が早くなる。ああ、本当に早くなってきた。そしたら次の日、本当に3時に起きたんです。もうそうすると朝飯前に二仕事、三仕事ができるわけです。それが数日続いたんです。不思議な高揚感ですよ。平安と高揚感。ところが、6月27日日曜日の夜、急にものすごい恐怖感に襲われたんです。とにかくものすごい恐怖感です。もう怖くて怖くて、私は2階に部屋があったんですけど、1階に行くこともできない。そういう恐怖感です。それで必死になって祈りました。この恐怖感はどっから来たんです。ちょうど高揚感がガカーンとですね、奈落の底に突き落とされたような感じですよ。恐怖です。で、その中で必死に祈った時にですね、詩篇の121篇の言葉が思い出されたんですね。そこにはこのようにあります。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。そうだ、思いました。次の言葉です。主はあなたの足の動かされるのを許されない。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく、眠ることもない。私はこの言葉を思い出したときにですね、私はあなたと共にいる、安心して眠りなさい。私はあなたの眠りを寝ないで守るというふうに聞こえたんです。で、ようやく床につくことができました。翌朝、6月28日月曜日、快晴でした。4時半に目が覚めました。祈っているとですね、その祈りの中で私は思い出したんです。あの内装が完成したとき、私はこう叫んだんです。やったー！自力で内装を完成したー！と私は思ったんです。神様の御業として新街道が与えられたんですよ。何千万もかかるんですけどもね。それが本当にわずか4時間ほどで金策がついてですね、神様が私たち与えてくださったんです。それからすれば内装にベニヤを打ち付けて何がやったー！高慢なんです。自力でやったと私は叫んだんです。すべては傲慢の罪のゆえだったんだということを知ったんです。だからこのネブカドネザル王がそれを驚いたというのは、本当に怖かっただろうな、でも彼は忘れたんだよな、神様の恵みを忘れてはいけない、誇るものは自分ではなく主を誇れということなんだなということを骨身に染みて体験したんですね。人生のブレーキとは主が与えてくださる恐れという警告です。もしそこに私たちの傲慢が見出されるなら悔い改めましょう。そして自分ではなく主を誇るものとなりましょう。4章の37節最後のネブカドネザル王の言葉を持って結びたいと思います。そこでネブカデネザル王は今天の王を褒めたたえかつあがめたてまつり、その御業はことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされる。感謝してお祈りいたします。 天の父なる神様、傲慢は一人ネブカドネザルのみならず、私たちも陥りやすい罪です。自分の考え、生き方、成し得たことを自分の手柄とするばかりか、まるで自分を神のように思いやしてしまうことだからです。しかしそのように愚かな私たちをそれでも愛し、御子イエス様の贖いを信じる者を神の家族に迎えてくださいますことを感謝いたします。誇る者は主を誇れとの御言葉を心に刻み、あなたの慈しみのうちを歩むものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。